徘徊の風景第6回霞の衣裾は濡れけり佐保姫の春立ちながら死闘をして、それにしても思い切ったものだ。二の句が告げられぬわい。避難したとてどうにもならぬ人たちは短足のうちにこれを認める声を上げるのだった。春の女神もここまで落とされたら感触なしだろう。これまで誰も言わなかったことよ。それを言えるのだからやっぱり宗官は図抜けて偉い。宗官の自信作だった。褒めてくれないのがおかしいと思っているくらいだった。ここにはちゃんとした背景があり、対抗心がある。水瀬川が美しく流れ、春霞たなびく様を歌うが、葬儀の真似はしない。もっと自由に奔放に楽しく歌う。太刀打ちできないのは初めからわかっている。だから、強いておどけ茶化している。負けは初めから決まっている。勝ち負けではない。世界が違う。乱世において心ある庶民は笑わねば生きていけなかった。下克上の世相、肉親相国の様を見聞くにつけ、真っ当な気持ちでは生きていけず、引くを吹き飛ばすかのごとく笑っている。田楽、猿楽、狂言、そして徘徊連歌をすることにおいて。もとより、幽玄なる能、右心連歌の道は開かれていた。が、それらとは違って、明るく陰りがないから憎めない。宗官を白日のもとにさらせば、のっぺらぼう。どこにも影がない。叩けば、カーンと音がする。明るく澄んだ音である。それっきりで余韻がない。余韻がなさすぎて拍子がなく、またカーンと叩く。何回叩かれても怒らない。怒らないからまた叩く。叩いて叩いて叩かれて、挙句の果てにゲレゲレゲレと笑い出す。宗官様、宗官様、あなたはいつも目覚めています。この住みづらく生きがたい世に、どうしておめでたく作られているのでしょう。声なき声に操られ、たまには自白することもある。素焼きの土器みたいなもので、光沢も地味もない。落とせばすぐ割れる。だが、上塗りしていないだけに剥げることはない。そこを買ってくれる人がないではない。一番嫌うのは飾られていること。素肌は宗官の好むところだった。好むが溺れないところに宗官の道があった。荒れても素肌という言葉を心中に掲げ、密かに楽しんでいた。宗官様は女盆をしないというのが通り相場だった。心中女盆は罪なりや。当てこすりのように宗官の耳元でささやくものもあった。宗官連歌の多くにその通ぶりが披露されているからだった。どこかでやっているに違いないと後をつける者もいた。宗官はその点は賢かったので、尻尾を出さなかった。24年の間、若き日より数えてのことだけに長続きしたものである。宗官も一人の男。若かりし頃は煩悩に打ち勝てず、矢も盾もたまらず遊んでいる。あっけらかんとしたものだっただけに、その場で終わっている。ところが、年50を過ぎて、おいらくの恋というほどでもないが、近くの家に貸してきた三つ女に心を奪われるようになっていた。働き者で朝早く山に出る姿によく出会った。夜は早く寝るのか、火はほとんどつけていない。 宗官は年がいもなく、月の明かりを頼りに三女の寝室を覗いてしまう。ほんのりとした白い肌。その時、宗官の腕はわしづかみにされた。隣の男だった。その男も時には覗きに来る風だった。
盗人を捕らえてみれば、そうかなりか。あは
その一件があってから、山崎のお里も居づらくなっていた。外見を気にしないようで、その実、細やかな神経を持っていて、人知れず悩んでいたのだった。もともと下脱僧でもなかったが、無軌道な破壊僧とも言えなかった。生倉僧とでも言うべき僧官だった。そんなことでと世の人は思う。だが、僧官の心は宙に浮いていた。旅を好まず、一所定住に近い生活を24年続けてきた男の大きな異変のように見られた。そわそわと心落ち着かない日が続いた。葬儀はすでに82歳の高齢で行っていたが、葬儀のように本然と旅に出られぬ男が総監だった。
この年で旅でもないわ。
しかし、旅立つことは避けられぬ。大月庵も住み慣れて猿に忍びなかったが、さすがに宗官である。涙一つ見せず、一句したためた。この句は後世に伝えられていない。宗官、讃岐へ旅立つ、の噂は、いつの間にやら山崎の新人にも伝わっていた。油座を持ち、全国津々浦々に売り歩いていた新人である。その一人の船に乗り、讃岐へ下ることになった。讃岐は坂本郷の八幡宮へ油を献上したこともあり、至ってよきところと存じます。
お世話になろう。
四国は海の中にあって随分寂しいところだろうが、良きところと聞いて安心した。
まさか鬼の住むところでもございますまい。
ところで、なぜ讃岐へ行くのですか？お差し障りなければ。
流されていった帝もあるが、自分はもとより流されていくのではない。人に勧められたのだ。
人と言われるのは、
かつて都にいた東福寺重曹梅国が古山高照寺に帰っている。来てもよいとの便りをもらっているので行くのだ。
それはよろしいこと。でも再び山崎へ帰って来られない旅となると、なんだか寂しゅうございます。
それを言うな。また来る日もあろう。
淀川を下り、瀬戸の海を西へ向かう船の中で、宗官は言葉少なに座っていた。細川氏の領有していた讃岐へ向かうことについて、期するところはあった。島国とはいえ、レンガが盛んではないだろうか。細川一族の家臣たちはレンガ界でよく一緒になったことがある。レンガ師を重んじ、手厚くもてなしているようだ。それに、修和は讃岐の出と聞く。そのような讃岐に行けることが嬉しかった。年老いて後、異郷にさすらうのは望んですることではなかったが、帰るべきふるさとを失っている宗官にとっては、身をうずむべき土地を求めての旅立ちであった。観音寺の裏は、
讃岐の西の果てに近い波静かな海辺である。お椀を伏せたような山が突き出ている。この山は九十九山といい、九十九城があった。商人と奉仕を乗せた船がついても取り調べもなかったが、普段は山頂から見渡し警戒を厳にしていた。後年長宗我部元親に攻められ落城するが、当時はまだ威厳を保っていた。この山からやや離れて琴引山がある。山頂に琴引八幡宮がある。その並びにやや低めの山があり、その麓に高勝寺があった。帰参していた梅国和尚を頼って宗観は門を叩いたわけである。暑い日差しの照りつける砂原を踏みしめていくと、小池のほとりに芙蓉が紅色に咲きそろってあでやかだった。宗観の心はまずこの花によって和やかにされた。松林ではセミしぐれがしきりに聞こえ、ふと石垣を見上げると千段の枝が垂れ下がり、また行くと貴重が一匹舞い降りてきた。これには宗観も思わず微笑が漏れた。走り寄ってきたのは里のわらべと思いきや、この寺の子供たちであった。はるばると旅してきた宗観を出迎えに出てきたのだった。
よう来てくれたな。
じいさまが待ちかねております。そこの水を使って。
さあどうぞお上がりになって。
よくしつけられた子供たちが宗観を歓迎して口々に言う。宗観は旅の疲れも吹き飛ぶようであり、沈んでいた心も明るく晴れ渡り、この禅寺に旅僧を説いたのである。厄介者にならぬように。それが宗観の第一の願いであった。温かくもてなしてくれるだけに気兼ねがあった。